瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、ぴったしの日です。ちょうか、
ね、そうやね、
8月15日、うん、ね。
この間あのお寺さんがお盆やからいて、
はい、
あのなんちゅうの
仏壇
に、ね、お参りに受けてくれはる、
お経あげに来はるね、うん、で
年末から母親が、年末じゃない、今年の初めから認知症で、うん、ね、施設に入ってんのよ、
うん、
で毎年仏壇をあのなんちゅうのお飾りすんの、
うん、
母親がやってたから、
はい、
でももう認知症がでね、うん、どうやって飾るのとかね、分からへんわけよ。
はい、
で妹に何とか何だとしとけって頼んで、
はい、
でお寺さんの来る時間は、うん、僕が朝早いから僕が行っとくし、うん、言うてね、で分担してた、
はい、
うん、やっかなもんや、
前日までと、
そうそうそう、
当日と、
うん、分けて、
はい、
なんかそういや先祖さんが帰ってきはんに言うてね、
うん、
お夏にあの割り箸刺してさ、
はいはいはい、馬の形するとかやつね、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
はい、
ああいうなんとかね、
うん、
よう考えたらいろいろやってたな思ってね、
うん、
で僕の従業員の家どうなしてんの言ったらね、
うん、
まあその人の奥さんもようわからんから、
うん、
よその仏壇な、
うん、
行ってな、
うん、
ちゃんとできてるとこな、
うん、
あのな今スマホで写してくんねんって
真似るのね、
うんうん、そうそうそう、うん、それやったらな根掘り葉掘り聞かんでもな、うん、できるわという話やったけど、
うん、
まあ妹がなんとかしよった、
うん
うん、
それらしい感じに、
そう、今日はそれから何日か経って日本が戦争に、うん、
負けた日
っ
ていうふうにあの私がボランティアガイドしている立命館大学では言ってるんですけれども、
敗戦記念日な、
うんうん、あの世間的にっていうか新聞テレビ的には終戦記念日、
終戦、
うん、
戦争が終わった
終わった日、
ね、
まあ、あのいわゆるその頃の昭和天皇が、うん、もうこれで戦争やめますって言ったから終わった日なんですけどね、
うん
うん、ただね日本だけなんですよ、勝った負けたとか終わったとかっていう言い方してるのはね。
あ、そうな
ん。うん。で、まあナチスドイツは降伏してしまったんでね、あの、うん、負けた国なんですけれども、それ以外の国っていうのは、まあ日本から見たら植民地だった朝鮮半島だったり台湾だったり侵略された中国だったりしたところは解放の日、
へえ、
解き放たれた日。
それは正しいかもからな、うん、ある意味。
何から解放されるか。
うん、
日本帝国軍。
うん、
大日本帝国軍、日本の軍隊から解放された日、
うんうん、
だから、ね、軍隊がいなくなった日っていう、
うん、
ある意味お祝いの日なんですよ、うん、で、ドイツの方ではどうなんですかって言って、私ドイツの方詳しい方に聞いた時にも、うん、ドイツの方でもやっぱり解放の日という、
うん、
でナチスドイツからの解放の日、うん、ヒットラーからの解放の日っていう風に言って、自分たちが自由になれた日っていう風にやっぱり言うっていう、
うん
うん、この感覚の差は何なんだろう、民族の差なんだろうか、考え方の差なんだろう、何だろうと、ちょっと前には不思議な感じだなと思って思いましたけどね、
まあ、だから日本一般では戦争が終わった日やな、
終わった日です、
うん、
誰かさんが戦争これで終わりますって言ったからね、うんうん、だからそういう日なんですけどね、
立命館大学の国際平和ミュージアムの関係者やらは
負けた日
で言うてるんやな、
だって戦争したんやから勝つか負けるじゃない、
うんうんうん、
引き分けってないんですから、
うん、ないな、
うん、で、うん、あ負けました降参しましたって言った方は負けた方や、
うん、
ということではやっぱり日本は負けた方なんですけど、ね、うん、まあそういうふうないろんな歴史がありながらの8月15日ですけれども、
ね、
前回お知らせしました戦争展の時に、うん、いくつかパネル私も協力したので、その時にねいろんなこと調べてて、
うん、
世界初の妊産婦手帳を産婦人科医が考案っていうのを、まあ、資料作ってる途中に見つけたんですよ、うん、でそれがね1942年昭和でいうと17年なんですけれども、うん、17年の7月に妊産婦手帳、現在の母子健康手帳の発行が本決まり、産婦人科医が考案したもので世界でも初めてだっていう年表に一文があって、ま、私も一応出産を2回ほどしましたんで、母子健康手帳、自分の子供の分は持ってるんですけれども、あれがね、 世界中でもすごく珍しいことなんだそうです。お母さんの健康っていうことと子供の健康両方があれに欠けるのでね、うん、だから生まれるまではお母さんの健康ですよね、うん、で、胎児の成長の記録っていうのもあって、もう今だったら、ね、超音波で大きさ測られるんですよ、
うん、
赤ちゃん何センチっていうのね、で測ってずっと書いてはるんですけどね。でそれが終わって生まれてからも1ヶ月検診3ヶ月検診って幼稚園終わるまで、でいつ頃どんな病気をしました、どんな予防接種をしました、ずっと書いて、それを一冊持ってると大きくなって自分がなんかいわゆる世間で伝染するような、子供が早かかったらとどうでもいいけれども大人がかかると結構重症になるよっていうおたふくみたいなね、うん、ああいうものが流行った時に、私昔したのどっちっていう時にあれ見るといっぺんで分かるのでね、
そうか、
うん、そういう意味では結構いくつになっても使うもんなんですけれども、うん、でもあれ世界でも
珍しい。1回かかったら次はかからへんのかいな、おたほっかるとか。
それはいろいろ言わはるんだよ。
免疫ができてて、
うん、かかりにくいとは言わはるね、うん、絶対かからへんっていう証明にはならんみたいな話は聞いたことがあるんですが、だからああいう健康管理手帳っていうのがやっぱり赤ちゃんのお腹に赤ちゃんができた時から始まるっていうのは日本だけ、で今アフリカの方で結構赤ちゃんたくさん亡くなるところが多いじゃないですか、うん、ああいうところとか東南アジアの方で子どもたちの健康を守りましょうと同時に産むはずのお母さんの健康も守らないと健康な赤ちゃん生まれませんよということで母子健康手帳っていうのは海外で今流行ってるんですよ。流行るっていうのかな、うん、やっぱり取り入れられているいいシステムだっていうことでね、だからそういう意味でね、それは始まったのが1942年っていうのが分かって、でいやこんなもんがあるんや言うて、ボランティアガイドしてる仲間の中でそんな昔の健康手帳ってないよねっていう話してたら、私これからこの頃に生まれてるから持ってるよって人が言い張ってね、借りて戦争展で展示しました、
うん、
ちょっと表紙だけなので誰の分ということはわからないですけれども、本当に当時のは薄っぺらいもうまちゃちゃの紙ですけれども、ちゃんと母子健康手帳って書いてある、
うん、
で知り合いなんで中見てもいいかって言ってみたら、お母さんの名前とお父さんの名前と生まれた時何キロだった何センチだったっていうことが書いてある、それだけのことなんですけれどね、昔のやつは。でもちゃんとこう生まれたことを証明してくれるものがあるんだなって、出生届を出す前からもちゃんと自分のことをこうやって見てくれてる人がいるんだなっていうのはある意味嬉しい手帳だなと思って、すごいねって言って、貸してくれた人と言ってたんですけれどもね、うちのお母ちゃんなんか知らんけど物持ち良くてねって見せてくれて、戦争展で展示しましたのでね、ちょっと目についた方もいらっしゃるかと思いますが、そういうものがあったりとかね、なんでこういう年表をずっと見てたかって言ったら、物品の統制、食料品の統制、物の統制っていうものがいつ頃どういうふうにして始まっていったかっていうので、ずっと昭和の16年ぐらいからあれやこれやってみてね、いわゆる京都は当時もいわゆる都市ですよね、都市部ですよね、大都市ではどうやったかっていうことを年表の中から拾っていったら、それぞれの家でお風呂沸かすともったいないから燃料の無駄だから公衆浴場行きましょう、お風呂屋さん行きましょうっていう法令が出たり、
へえ、そんなあったの、
うん、そのお風呂屋さんも燃料もったいないから3日に1回沸かしてたのを5日に1回にしなさいとかね、
うん、
そういう法令が出るんですよ。そうするとみんなから汚いからやめてくれって言ってブーイングが出て、
うん、
でもう1回3日に1回戻すとかね、
うん、
結構世相が出ててね、面白い、
うん
うん、でみんなの家でお風呂沸かしたらもったいないから公衆浴場行きましょうって、ある意味当たるって言えば当たりなんですけれども、すごい発想やなと思ってね、うん、ここまでこうどういうのかな、国家権力で統制するんやっていうのが分かったりとか、あと建物疎開がいつから始まったとかね、
うん、
でそれによってどういう人がどんな風に家を、出ていったかとか、その後何を大事な資源として拾ったかとかね、建物疎開の後の金属類の供出とかね出てきたりね、うん、はあ、なんかこう
その建物疎開で建物
潰した
材木、
うん、
で風呂タンクとか、
そうそう、ね、それも聞いたことあるし、うん、あのその頃建ててた家の釘を拾って金属教室に使ったとかね、うんうん、あの結構今考えれば耳ちい話もねたくさん出てくるんでね、と思いながら、でもこれをね国家権力で法律で決めて、うん、みんなに命令したっていうあたりが、なんとか今のあの今でもリサイクル法があっていろんな資源回収したりするじゃないですか、うん、まあ、法律はあるけど罰金ないですよね今の法律にはね。それを思うとこあのどういうの統制力というのか浸透させる力っていうのは今と比べ物にならないぐらい大きな力だったんだろうなと思いながら、
あのさ、うん、あたこさんってあるやん、
ある、
7月の31日かいなに千日まで行く、
うん、そうそうそう、
あの高い
山の用心のとこ、
あこんとこなケーブル館があったんて昔、
うん、山の上まで行くやつな、上に遊園地があったって、うん、
その鉄が足らないようになって戦争中に、うん、そのケーブル館の線路、
線路でしょ、うん、レールを取ったってやつ、
うん、へえ、まあ、ケーブル館あったんや言って、
であれはあの生活に必要なものではない、うん、観光のものだったから、うん、なくてもいいとか、
なくてもいい、
ね、
で僕が高校で山岳部入った時に、うん、そのケーブルカーの後のプラットフォーム、
はい、
見に行ったことあるわ、
あった、
あった、いやもうコンクリートがあるだけで線路はないよ、
はいはいはい、うん、要するにその名残があるのね、
そうそうそう、
でそれで行けばあの比叡山の上にもなんか高射砲の台があるとかないとかっていうので、
でそのあたこさんの話で中電で言うたら、うん、その清滝から登るやんか、はい、普通はな、うん、表参道は、うん、あこの手前の試みの峠、
は
あ、峠というかトンネルあるよね、
はい、
上は峠やけど下トンネル、
うん、
あこが軍需工場やったよな、
そのトンネルの中そのものが、そ
うそうそうそう、あの戦争中な、
はい、
あのもうその観光とか言うてられへんや、
うん、
ちょうどトンネル長いからいいや
ん、そうですね、
で空襲にも合わへんし、うん、なんとこだから
でコンクリートで頑丈やし、
うん、工場やったらしい、
何作ってたんやろね、
そこまで聞いてへんけど、
ね、
なんかトンネルが軍需工場になったらしい、
うんうん、あのそういう話はね呉の方にもあるんですよ、うん、で広島の原子爆弾で呉の方も結構被害を受けるんですけれどもね、うん、あの頃はあの延滞号でいわゆる飛行機を片付けておくトンネルが、
うん、
やっぱり飛行機がなくなった後、
うん、
軍需工場になるんですよ、
うん、
でここで作ってたんやって、今あのそれぞれみんなあの個人の持ち物だったところを掘ってトンネル作ってたんでね、個人の持ち物にまた戻ってて、今何入れてはるんですかって言って、農機具が入ってますって言ったえとか思いながら、あのいわゆる物置として使ってはるんですけどね、うん、あの一年中一定の温度でいいそうですよ、
やろうね、
山の中腹、うん、要するに掘ってトンネルになってるんでね、うん、だからねいろんな使い方があるなと思いながらそれも聞いてたんですけれども、そうか、愛宕山のトンネルでも、
うん、
誰が作りに行ったんやろ、やっぱり女学校の生徒さんとか中学校の生徒さんやろか、
やろうね、
ね、うん、学徒勤労動員っていうので行ったんでしょうね、うん、いや誰かあのあそこ行って私こんなもん作りましたっていう人がいたら面白いな、話聞きたいわ何しに行ったんやろうっていうのをちゃんと分かってる人がいたら面白いなと思いますけどね。だから戦争点があって結構ねもうちょっと減りましたけれども、あの私この時代にこのここに生きてたんだっていう人が来て自分の体験を長々とお話しされる方とかがねいらっしゃってね、あの面白い出会いがあるっていう場所でもあるんですけれどもね、来年も第38回に向けてまた戦争展の準備が始まると思いますので、ご協力よろしくお願いします。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。